夜中コンビニの駐車場で。このポッドキャストは一つの場所を72時間にわたって定点観測する某公共放送局のドキュメンタリーを大好きな2人が番組についての感想や愛を語ります。今回はなぜか大宮喫茶店は待っているということで、これ過去の放送回になりますね。2017年1月に放送された回で、舞台が大宮の喫茶店というところで、まあ、喫茶店といってもなんかこうちょっと変わった喫茶店なんですけれども、まあ純喫茶みたいな感じなんだけど、骨董品が並んでたりとか、メニューがデカ盛りだったりとか、まあ、そもそも24時間営業ということで、この大宮の都会でこの喫茶店に3日間営業し、密着した回になっています。はい、じゃあ山口さん、いかがでしたでしょうか。
これそもそもなんでこの回をやるかというと、行ってきたんですよ。
はい、最近ね。
最近伯爵邸に、この収録をしてる一昨日なんですけど、行ってきてあまりにも良かったんですよ、この場所が。でこの回ってなぜか大宮喫茶店を待っているっていうタイトルじゃないですか。
はい、
でこのなんかなぜか大宮っていう響きがあまりにも良すぎてずっと覚えてたんですよ。
いや有名ですよねこれね。
このタイトルすごいいいじゃないですか。
はい、
確かになぜか大宮なんですよでもこのなんかなぜかがこの回を見るともそうだし、なんか行くとよりそれが実感として分かるみたいなのがあって、ちょっとこれは今やんなければならないと思って今回取り上げるに当たったっていう感じなんですね。
これあれですね、見直して気づいたんですけど、結局僕はすごいなって気になってたんですけど、はい、なぜか埼玉っていう昔の歌があるんですね。でそのなぜか埼玉の挿入歌がこう挿入で流れてくるという話になってて、はい、だからなぜか大宮なんだってっていうふうに思ったんですけど、でも本当にそこでなぜかをなんかチョイスするセンスというかね、
はい、いや、まあ、そうですね、元ネタを別に知らなくても引っかかるみたいな感じはありますよね。これはすごい。本田さん行ったことないですもんね。
ないです、大宮に行ったことがないです、そもそも。
あ、大宮に行ったことがないですか。だってこれなぜか大宮ってあれですよ、飛んで埼玉より前ですからねこれ
そうそうそうそう、
だから、ね、歴史的に言うと飛んで埼玉の方がパクってる可能性ありますからねこれ。ちなみに
飛んで埼玉以前ね、
そうそう、飛んで埼玉以前になぜか大宮ってのありますからね。
うん
一応そこ言っとかないといけないんで。でもなんかその飛んで埼玉とかで言われる、まあね、半分冗談っていうか、まあ流れで言われますけど、そのやっぱ埼玉ってね、ダサい玉みたいに言われてて、なんか何もないみたいな。で、なんか何もなくて、で、なんかじゃあ、大宮、埼玉の中で言うと、大宮と浦和って戦ってたんですよ。
うん、
で、県庁所在地は浦和だけど、交通の中心は大宮みたいな。
同じ埼玉市ですよね。
埼玉市、同じ埼玉市の中で。
うん、そうそうそう、はい。
でそういうの戦ってたりしてて、でもなんかそういう話って別にその埼玉内の話すぎてなぜか大宮じゃないですかなんかそのなんか雰囲気というか埼玉っぽい感じがこの喫茶店は詰まってるんですよ。てかなんかこれが埼玉なんだなって思ったんですよ行って。でそれはなんかズバリなんか都会でもあり地方でもありっていう雰囲気なんですよこのお店自体が。
まあまあ日本ね。
そう、日本なんですよ本当に。でまあ大宮ってその交通の拠点、まあ、新幹線が通って、で今回途中でも割と大宮ってその北の方の人とその東京とかの人の中間地点として選ばれることが多くて、今回もその回の中で川崎と群馬の人が会うので中間だからこの喫茶店みたいなの
じゃないですか。上越新幹線とか通ってますもんね。
あ、そうです、うん、やっぱ中山道系のこう宿場町になってくるので、なんかそうなった時にこう 大宮ってその両方の要素があるんですよ。だから川崎とかその都会東京的な要素もあれば、はい、一方でその地方からの玄関口でもあって、でその群馬とかその栃木とかの人にとっては都会なんですよ大宮って。でもなんか大宮の人から見るとやっぱ池袋の方が都会でみたいな、だんだん都会レベルが上がっていく中の真ん中だから両方の要素があり、その両方の要素があるから僕はその東京とか神奈川とかがずっと多かった、割と都会ですよね、人が行ってもちょっと落ち着くんですよ、どっちも体感できるから、都会っぽいし地方っぽいから。それがすごいなんかいい場所だなと思って、なんか改めて今回この回見るとみんな相当くつろいでるじゃないですか今回この回って、
うん、
なんかそれがすごい印象的 で実際もそう で今回の中で言うとあのなんかあのカップルであの話しかけに行ってパチンコ店勤務の人出てたじゃないですか、
うん、
男性がその椅子のところにこう半分くつろいで、ね、膝立ちっていうかしててみたいな、めっちゃくつろいでるみたいな感じ で都内にデート行って電車で30分行くと結局でも大宮帰ってきて食べるみたいな、なんかあんな居心地のいい喫茶店があったら別に都会の人も地方の人も関係なく行っちゃうよなっていう謎の魅力が本当にあったんですよね。
あの始発前の雰囲気すごかったですね。
いやだって僕夜行ったんですよ。
うん、何時頃ですか。
終電ギリギリから23時ぐらい。
というか今でも24時間なんですか。
今でも24時間です。
すごいですよね。だからそこが今どんどん24時間の営業してる店って減ってきてるの、こんな個人店というかなんというか、そういうところでやってるっていうね。
いやすごいですよここは。であのこの当時も出てきてたあの海外の方働いてますみたいなあったじゃないですか、
うん、
あのここに流れ着くのはいろんな国の人がいてみたいな、ドバイもクエートもバーレンもみたいな、
ね、うん、でなぜか沖縄出身っていうのもなんかこう、なんかそれは日本ですって思うんですね、うん、
これね沖縄出身の人がこのお店作ってるんですよ。
あ、だからか。僕それすごい思ったんですよ。そうそうそう、あのモナリザの絵が何回も出てくるのに、その横に沖縄のシーサーの絵もあるんですよ、
はい、
これ何って思ったのと、 でもそのミックス感がすごい日本っぽいなって思ったし、うん、でそれだけじゃなくてそれこそその従業員の外国人の方とかが働いてるとかっていう、その都会的なやっぱそういう方も働いていてみたいなところが、まあ、そのお客様だけじゃなくその店の醸す雰囲気っていうのもなんか都会でもあり地方でもあり日本っぽいなっていうのと、しかもそれが2017年ってことで今から7年前だけど全くその時代がわからない。
いやそうなんですよ、
うん、平成以降だなっていうことだけが分かる
みたい。そう、ほんとね、これあれなんです、その店主の人は沖縄出身で、うん、ちむどんどんの、あの場所出身、あの
え
なんだっけ、やんばる出身
なんです。じゃあ何これ、ちむどんどんの元ネタ
かもしれないですね
あれだ、確かにね、ちむどんどんも最後らへん杉並かどっかでなんかイタリア料理なども出せる沖縄料理店みたいなのを出すんですよ。
なんでこの一説によるとこのお店があったことによってあのゴーヤチャンプルが埼玉に広まったっていう話ありますからね
でもちむどんどんじゃん絶対それ
そうなんですよ
朝ドラね。
そうだからかなりこうねゆかりがあるというか、でもその沖縄感っていうのはやっぱ今回の回を見る上でも非常に重要で、その多国籍っていうのもそうだし、
うん、
あのメニューが300種類っていうの、なんかこう異文化っていうか異なる文化を柔軟に受け入れるみたいなこととかも含めて、なんかすごいこう本当なんかなんていうの、沖縄っぽいというか。
あ、だからシーサイドドライブインの香りがするのか。
あ、そうですそうです。だからこそいろんな人が行けるしくつろげるし、
はいはい、
でもなんか都会の人も地方の人も楽しめるっていう空気感なんですよね、
うんうん、沖縄にあるねレトロアメリカンのドライブインの回が72時間で別の回でありますけど、はい、
うん、
そこもねその本当沖縄ならではの さっき山口さんが言った通り異文化を受け入れる感じとか、うん、なんかとはいえなんかこうドカ食いできるようにちゃんと大盛りのメニューもあってとか、そうそうそう、でみんなくつろいでいてっていうのが、はい、このなぜか大宮にもあるっていうことなんですね、うん、
でしかもこのお店で今回の回でも出てきますけど、あの1人でもいるし複数でもいるっていうのが共存してるじゃないですか、
うん、
あの本当にね始発前でみんななんかソファーで寝てんのか何なのかみたいな
それ最後なんかカプセルホテルみたいになってましたね
そうそうそう、であの状況でその、ね、あのお姉が大量にやってくるっていうなんかそういうのを含めて、で実際僕が行ったその夜のタイミングもそうなんですよ。その一人で本読んでる人もいれば、結構大学生とかで、あのここナポリタンが、大宮ナポリタンって、まあ、ここが発祥なんですけど、
みんな食べてましたね。
ここがやっぱ有名で、でこうそれを食べに来てみたいなと、でなんかみんな二次会で来てるから大宮ナポリタン一個頼んでそれを半分こするとか、
うん、
なんかそういうので一人の人とあと大人数の人が結構こう混ざり合ってるっていうところが、なんかこう一人でも居心地いいし大人数でも居心地のいい空間、それはその沖縄とかがもたらすっていうか、あのハブがいたりとか謎のモナリザが、しかもあれモナリザ一個映ってたじゃないですか、
はい、
あのモナリザの絵3つぐらいあるんですよ店内に。サイズ違いで、
いやそれは見ました、はい、あこれまた別パターンあるなっていうのもあったし、あのヘビもあれ、はい、ハブなんだ。
あそうですそうです、
なんかすごい全てがつながる。
あなんでハブ酒っていうメニューがあるんですよ、看板なんですけど、
ね、
看板のハブ酒があって
だからあのシーサーの絵もあったし沖縄出身の店員さんもいたし、
そうなんですよ。であのお父さんが今も働いてていいんですよ。
すごい伏線回収じゃないですかこれも。それで飛んで埼玉以前なんでしょう、しかも。
そう飛んで埼玉以前なんですよ。
この なんていうんですかね、こういう日本のどこにでもある光景で、はい、そしてそれこそが埼玉がその日本を代表しているんだということを分からせる、その力をこの2017年時点でもすごいよく分かる内容になってますよね。
いやそうなんですよ、やっぱ伏線回収ですよね、うん、これが恐ろしいことだな。
恐ろしい、あの小田先生この時からのやつです
でもこの伯爵邸ってもともとその24時間のお店がないっていうのでこの大宮を開いたらしいんですよね。
なるほど、
うん、でまあ、そもそも大宮ってあの、まあ、風俗街というか結構有名なその夜の街なんですよね。
あそうなんですね。
そうです、それはその交通のやっぱ要所だったんで、うん、そういうその経済の中心とそういう水商売って重なる部分あるじゃないですか、
うん、
でそこが重なって、まあ、川崎と並ぶぐらい あの有名なとこなんですけど、
うん、
だからそういう夜の需要があるだろうっていうのを見込んで始めてるんですよね。
なるほど。
でもなんかそれが結局回り回って今回の回でも出てますけど、その忘年会帰りで帰れなくなった男性とか、
うん、
別に普段はこう昼食っていうか普通の、お昼の時間帯の仕事をしている人にとってもなんかこう憩いの場になってきたりとかしてるっていうのがなんか すごい面白いなと思って、それも含めてめちゃくちゃ今っぽいっていうか、まあ、あえて言うと令和っぽいっていうか感じだなと思うんですよね、うん、この店自体が。
うん、まあ本当にね現代感があって時代を感じさせないっていうのもすごいあったし、まあ、そのなんかニューハーフの、ね、人たちが来てとかっていうのもあったけど、はい、またねそれがなんかその理想の上司みたいなママがいてと、
うんうん、
その唯一その女性でママがいるんですけど、その人はなんか茨城出身の元キャバ嬢ですみたいな、はい、でまあ昔より稼ぎが減ったけど今の方が自分が生活できるだけのものを稼いで生活するのが幸せだよねみたいなことを言って、この従業員たちもこう慕ってるみたいな、
はい、
なんですかその令和の理想の上司はこれですみたいなやつっていうのが。
しかも27歳ですもんね。
27歳でみたいな、
はい、
そうそう、あの多分ねその逆にそこのメンバーとか年上の人とかもいる中で、
うん、そうですよね、
そういうのが逆転してても理想の上司として、はい、ママがやってますみたいな。え、これだからまた何でもいいですけど2017年ですかみたいな、やっぱその辺がなんか都会的な部分としてもやっぱあるし、
そう
うん、でもなんかそうかと思えばだって、うん、パイプ超えてたおじいとかね、スプーン曲げしてる兄ちゃんとか、あれもあんな人もいるんですかっていうのが面白いですね。
ですね、まさにそれで、こういうその令和で多様性とかね、そういうことを言っていくと、こう割とこう中庸っていうか真ん中になっていくじゃないですか。いろんなことにこう気を使っていくと、結局まああんまり尖らない方がっていうか、まあ、尖ってもある程度、ね、
それを押し詰めた結果、白 T シャツ、うん、青いジーパンみたいになってく
る、ね、あ、そうそうそうそう、うん、なるじゃないですか、
うん、
でもそうじゃなくてそのアングラ感っていうか、
うん、
それはやっぱ今もあるんですよ。
いや今も24時間っていうのがやっぱすごいと思います。
いやすごいですよ。でなんかこう言って本当にこれ今回の回でこれまあなんと見た人にしか伝わらないんですけど、そのなんかインタビュー受けてて介護しててみたいな人いましたよね。そう、闘病と介護してて、でなんかケーキ10年ぶりに食べるんですみたいな。
ああはい、いました、いました。
でなんかこう通っても20年以上なんだけどケーキは10年ぶりに食べて、
うん、
でなんかもうずっとそれが大変、ちょっと介護が大変で自分は車椅子生活でみたいな。なんか久々に来てすごい懐かしいのと嬉しいのでまったりしてるんですみたいな言ってたじゃないですか、女性が、
うん、
席に僕座ってたんですけど、
うん、
席に右側にモナリザがあったと思うんですけど、
はい、
僕が行った時そのモナリザ位置変わってましたからね。
どういうこと？
なんかあんなにこう雑多なように見えるレイアウトが変わることあるんだと思って
絶妙なね、ここじゃないここだっていうの
が。そうそうそう、だから意外とカオスに見えるのもなんかこのたった数年間でもとか、まあ、お店ができてからでいうともっとですけど、なんか変わったり付け足されたりしていった結果、なんか常にその伯爵邸は新しい形というか最新の伯爵邸になってるんだなみたいのを、うん、なんかそのレイアウト一つですけど感じたんですよね。
その店もいいし来る人もいいしっていろんなのが詰まってて、
うん、
僕がやっぱいいなと思ったのはあれですかね、浦和レッズファンが浦和レッズファンがこう大宮だから多分大宮アルディージャ戦ですね、
はい、
見に来て、
うん、
ちょっと所在なさげに黒いベンチコートでちょっと
隠してね、
はい、隠して帰る時もすごいなんか隠して帰ってたじゃないですか。
それだってもうやっぱ敵ですから。
そうそうそう、でも意外となんかこれまでちょっと家出れなくてみたいな、
はい、
久々に出たもうこれに行くぞって決めて出たんですっていうのが、うん、でちょっとレッツのホーム戦で行けばいいのにっていう。
いややっぱね敵地で
やっぱ敵地に赴くっていうのが彼の中でね、うん、すごい、いやね、ちょっと覚悟を決めた顔、まあね、はっきり言って、まあ、家出るだけって僕らから言うとそうかもしれないけど、まあ、その覚悟を持って敵地に向かうみたいなところのなんか本気感もあったし、てか そういうのがちゃんと出てくるのがその埼玉だなというか。
でもなんかそういう気持ちの人が結局なんかだってあれ1時とかですよね多分ね、サッカーの試合に相当前に終わったはずなんですよねそもそも
だからもしかしたらハブとかで結構割とガヤガヤやってたかもしれないです
よ
ね。
いやでもあれあの感じで街をさまよってたって言ってますよ、番組では
風には見えなかったですもんね。だからね、
だからもう街をさまよった結果やっぱ流れ着いたのが伯爵邸だったわけですよ。あそこの
夢かと思いますよね。
いやあれはね、しかもこれ伯爵邸って大通りにはないんですよ。
そうなんですね。
そう、一本入る商店街があって、アーケード付きの商店街があるんですけど、そこのめっちゃ分かりにくい角を曲がるんですよ。曲がってしかもそれもちょっとな喫煙所みたいな真ん中抜けていくとあるんですよ、伯爵邸が。
だから普通の人ならたどり着けない、
見つかんないですよ。普通にこう知ってる人じゃなきゃいけないんですよ、
うん、
だから実際僕が行った時もほとんどそのもう常連というか1回は来たことあるみたいな人ばっかりだったんで、うん、本当に多分この男性たどり着いたんだなと思いましたね
こうたどり着いてふと目を開けると高校と光る謎の場所みたいな
夢です、夢、
小説みたいな 感じですね。
でも地味じゃないですか。これだってお昼とか入れないんですよ、伯爵って。
え、どういうことですか。
並んじゃってです。
あ、そういう感じでもあるんですね。
もう行列です、行列で。若い女性しかいないです。
あ、お昼は。
お昼とかはあの働いてる女性がお昼のランチセットみたいなのを
食べに、いましたよね。あの結構サラリーマン風の人もこう多かった
です
ね。
そうですそうですそうです。なんかそれがいいなと思ってて、
うん、
あのこういうその、まあ、純喫茶ブームみたいなあるじゃないですか。ちょっとしたレトロ喫茶みたいな、うん、
レトロ喫茶とかね、
うん、そう。なんかそれってこう若い人がインスタ映えに写真撮ってみたいな感じですけど、なんかこの伯爵ではちょっと文脈が違う気がしてて、うん、みんな鉄板ナポリタン頼んでるんで、そんな映えないってか、映えるそんなにパフェほど映えないというか、
うん、
っていうとか、あとなんか割とみんなおのおの食べたいもの食べてる気がするんですよね、
うん、
それもなんかそのもちろん雰囲気っていうのはあるんだけど、その映えみたいなところの文脈とは全くなんか違う軸としてちゃんと地域に根ざしてる感じがして良かったなっていうのはすごい思いましたね、
うん、
行ってもそうだし見てもそうだし思いましたね、
うん、だから結構話はやっぱり戻ってくるんですけど、
うん、
今回ってやっぱその、まあ、なぜか大宮でその喫茶店は待っている、
うん、
喫茶店って言ってるんですけど、やっぱ今の話の流れをこう見ていくと、まあ、どっちかというとあのシーサイドドライブイン的な、
そうですね、はい、う
ん、そちらの意味合いが強いお店なんだなっていうところなんで、割となんかそのレトロ喫茶店の文脈っていうところとは、まあ、もちろんそこともつながる部分あるとは思うんですけど、まあ、またなんかそれとも違うそういう部分があるんだなと思って、なんか非常に、あ、それこそ逆になぜか大宮だけどでも大宮にしかないというか、
うん、
なんかそういう部分があるんだなと思いました。
なんか本当にこうスーツの人もいれば、それこそお昼時とかですけど、まあ、今回もありましたけど、うん、スーツの人もいれば、まあ、今回出てきたね、あの埼玉県のことを勉強するのが好きっていう人いたじゃないですか。
しましたよ、しなか
った。埼玉県のクイズ大会で優勝してます。
結婚する相手も埼玉が好きな人じゃないとダメっていうね。
あんまり聞いたことないというか、そんな大会がそもそもあることすら知らないみたいな感じじゃないですか。でもなんかそういうね、その途中で出たスプーン曲げもそうですけど、なんかこうマニアックなこともありつつ、ちゃんとこうそういうスーツの人もいて、普通にビジネスマンもいてと思えば、その途中ね、あの2日目かな、朝に出てきてめちゃめちゃこわもての起動行動男性出てくるじゃないですか、
うん、
ああいう人もいたりして、ここが大宮でも、これって大宮っていう場所だからなんじゃないかなと思ってて、最初に話したその都会と地方の中間、
うん、
そのどっちの要素もな兼ね備えてる交通のハブみたいなところだから、なんか埼玉らしさ、実はこういうそのある意味沖縄と近いみたいなこと、途中話しましたけど、うん、いろんな要素があるみたいなことが埼玉らしくて、それをこう沖縄の店主がやってくることによって、それを一手に引き受けて、あの伯爵邸が爆誕してるみたいなことだと思ったんですよね。行って改めて、うん、
来週行きます。
行ってください。これはもうちょっと行った方がね、言ってる意味が分かると思うので聞いてる方もあの本当に居心地がいいです。本当に居心地がいいです。
こんなタイミングで僕も大宮に行く用事があるので、ちょっと行ってみようと思ってます。
ただちょっと結構お昼は並んでるんで、時間だけ気をつけてください。
いや、お昼には多分行けないと思うので、
そうですね、ちょっとずらしていった方がいいと思います。
はい、ずらして、
あの本当にこの回でやってた通り、あの夜も常に人いるんで、ほぼ満席なので、そこはあの、はい、ぜひそんな中並んででも食べたいし、並んで入ったらもう抜けられないぐらい居心地がいいので、ぜひなぜか大宮伯爵で行ってみてください。
この直近でなぜか2人とも大宮に吸い寄せられるという、
はい、まさになぜかね、はい、
はい、というところで今回は以上となります。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。